こんにちは、横山和弘と
横山真由美です。
おなじみ横山家ヒーラー夫婦対談の時間です。
はい、
今回は、ね、テーマが問題がない次元にシフトしようという話なんだけど、そもそも問題ってないんですよみたいな話をよくするじゃない、でもこの言葉って僕最初意味分かんなかったんですよ。で、真由美さんがもう悟りを開いた後で、悟りの感覚が相当強くなった後でこういう話をしだした時に、僕は最初それを言われた時に正直ムッとしたの、ムッとしたっていうかイラッとしたの、いや問題あるじゃんって、山積みじゃんと思ってるからこっち側は、でそこに来て問題ないのよとか言われてもはぁってなるんだよね。でもまあこれが今はよくわかるんですよ。で最近ちょうどこれにまつわる関連するようなご質問をたくさん生徒さんとか、読者さんからいただいてて、でこのお話ってすごく重要だなと、でいわゆる問題解決っていうのがどういうふうに起こっているのかっていうと、根本的な問題が解決するときっていうのは問題がそもそも問題じゃなくなっちゃってるんだよ、でその問題じゃない次元、問題が問題ではない次元に、なんていうか次元が上がってるんだよ、っていう話、でどうやったらその次元を上げるということができるのか、これが実は我々がヒーリングとかいろんな方法でやってることでもあって、この感覚があるかないかで全然違うよねと、ヒーリングの危機も問題の解決のされ方ももしくは現実の作り方も全然変わってくるよねと、で実はこれが一番土台になる根幹的な根幹になる、一番重要な感覚なんじゃないかと思っていて、そんな話をまあ、30分ぐらいでできるかどうかやれるだけやってみましょうという感じ、でしょうか、
そうだね、
何か言ってくれますね。
いや本当にすごい一番大事なことだと思う、現実を作りたいとか変わりたいとか目標を達成したいとか、まあ何でも言い方はいいんだけど、それを達成するために一番重要なことっていうか土台だと思う、まあカズさんが言ったことをもう一回言った感じだけど、ね、はい、じゃあ内容に行きますかね、
で最近いただいてた質問をの傾向をまとめると、今回テーマとして取り上げたいと思った質問ね、の傾向を取りまとめると、何かすごく嫌な問題だらけで、自分の人生とかお仕事とか、でそこから逃げ出したいよ、でそれをなんとか解決したいよとか、でそれが解決しないから苦しいんだよっていうふうにおっしゃってる、でどうしたらいいかわからないというご相談と、あと何かこれがどうしても欲しい、でこれがなければ私の人生は幸せになり得ない、で何が何でもそれが欲しいんだけど手に入らないから苦しいです、どうしたらいいですかっていうような質問、実はどちらも同じことを言ってるんだけど、これがないから苦しいとか、これがあるからこれのせいで苦しいとか、何かしらその自分が幸せになる条件が外に自分以外のところにあって、でそれがそれさえ満たさればみたいな、そういうその幸せになる条件を追い求めてる感じっていうんですかね、そんな感じのご質問というかご相談というかお悩みが多いなって思ったんだけど、
まあ悩むことってほとんどそれだよねっていう気もするね、環境、この環境にいて辛いとか、誰かがこうだから辛いとか、自分に自信がないとか、何かこういう風なのがあったら私は幸せだと思うんだけどとか、ね、資格があったらいいんじゃないかとか、っていうところにその思いを巡らせすぎることが悩みだと思うんだよね、なんか楽しく あれが欲しいって言ってる分には、うん、多分悩みじゃないし、
うん、
波動自体も楽しいから、
うんうん、
いいと思うんだよね。だけど執着したりとか囚われたりとか、そのマイナスの感情のままそれを欲している状態は本当にその波動が出るから解決しないんだよね。
あの現実は今自分が発している波動、
うん、
今この瞬間ね、今この瞬間に走ってる波動で次の瞬間の現実が作られるんだよね、
うん、
っていうことを考えると、
うん、
今この瞬間それがないから苦しいです、
うん、
それさえあれば、
うん、
もしくはこういうことが起こってるから嫌で辛いんです、うん、そこから逃げたい、うん、っていう波動を、うん、ちょっと今出してるとしたら、
うん、
その状況をますます強化していくよねという話だね、
うんうんね、
なので何かを欲しがるとか、うん、こういう風になりたいとか、ここからこういう状況を回避したいとか、
うん、
って思う場合も、
うん、
それが回避できる波動の出し方、もしくは手に入りやすい、
うん、
波動の出し方があって、
うん、
でそれが最初に聞いた実はそもそも問題がないんですよ、ね、境地、
うんうんうん、
いうことですね、
うん、
でこれがどういうことなのかなって話をちょっとこれからしていこうと思うんですけど、
はい、
ちょっと赤ん坊が起きたので一旦中断で、で先に答えを言っちゃうと、
うん、
あのじゃあどうしたらいいんじゃん、
うん、
って話は、
うん、
あの今この瞬間にもう問題がないですよの波動になる、
うん、
もしくはもう好きなもの欲しいものがもう手に入ってますよっていう波動になっちゃうっていうのが答えなんだね、
うんうん、
でまあ例えば欲しいものが何が何でも欲しいものがあって、それが欲しい欲しいっていうのはないですないです、今ないから欲しいって思うからね、
うん、
なので ないですよ、それがないのが苦しいですよ、それさえ入れば手に入ればみたいな、
うん、
まあ、必死で求めてる状態の波動っていうのはそういうモードの波動なので、ますますない状態を強化していくんだけど、もう今ありますと手元に、もしくは手に入って当たり前ですとっていう波動になっちゃったらどうなるかっていうと、手に入って当たり前だからあってもなくてもいいんだよね、あの欲しいというよりはもう手に入って当たり前だし、もう自分はそれを持つにふさわしいし、あの何だったら手に入れようと思えばいつでも手に入るし、でそれがあってもなくても別に自分の幸せには影響しないんだよね、
うん、
そのモードになると、ね、
だからあれだよね、自分がさそれを達成したいと思った時に、あ、こんなやり方もあるかな、あんなやり方もあるかなっていうその方法も、
うん、
あの見つけやすい状態だと思うね、
うん
うん、そればっかり欲しい欲しいってなってると、それをつかむための方法の可能性さえもすごい狭い視野でしか見えてなくって、それが広がってる状態になってると思うの、その、
うんうん、
今カズさんが言った状態だったらね、
囚われてないってことだよね、
うん、
それを手に入れるってことにも囚われていないし、
うん、
あってもなくてもいいんだからね、
うんうん、
で非常に気軽な感じで、あでもあった方がいいよねぐらいの感じ、
うんうん、
でこれはあの求めることをやめるっていうのとはちょっと違うんですよ、
うん、
あのよく言うのは現状に感謝して現状を喜んで楽しんでいるんだけど満足はしていない状態という表現が通じるかどうかで、満足っていうのはもうここまででいいです、これ以上はいりませんって決めちゃうことだと僕は思ってね、
うん、
でそうじゃなくても現状でも喜んでんの楽しんでんの、まあいいこといっぱいありがたいって思ってる、だけどさらにこういうのもいいよねみたいな感じで、そこもあのかなり軽いふわっとした感じで思い描いてる感じっていうモードが一番その何かが欲しいよっていう未来を作りやすいなと思っていて、でそれが僕がこの数年やってきたことだなって後から気づいたんですよね。で問題もこれの裏返しが問題だから、こういう状態が嫌で何とかしたいですではなくて、あのそういう何かがあったとしてもそれをもう受け入れてはいるのに、 その状態でも十分恵まれてるじゃないか自分はって感謝してるんだけど、でも同時にこれが今このちょっと足りないなっていう部分が、これがもうちょっとこういう風になってくるとさらに自由だよね、さらに豊かだよね、楽しいよね、美しいよねって思い描いてる感じなんですよね。で、あのこの間メルマガに書いたんだけど、あのアインシュタインが言った問題は問題と同じレベルにいる間は解決しないみたいな、そういう話がね、ね、すごい言葉だなと思うんだよ。なんかむちゃむちゃ言いたいことを凝縮して言ってくれてるなって思うんだけど、あの自分の次元が上がっちゃったりとか視点の次元があると上がると問題だと思ったことは問題じゃなくなるんだよね。むしろそのさらに自分が良くなっていくためのなんかギフトだったりとかヒントだったりとか、例えばその僕の講座にすごいクレーマーさんがやってきて、わーって講座の後に文句を言ってきたっていうのがすごい問題だって思ってる次元と、あ、だけどこれって自分の講座をさらに良くしていくためのすごいヒントが詰まってると思ってありがとうと思ってるかどうか、ちょっと極端な例なんだけどとかね、あの病気、僕があの前1型糖尿病っていう病気になったんですよ、とかうつ病になったりとか会社をリストラになったりとかしたんですよ。でその瞬間だけで今のこの人間の三次元的な地球的な視点から見た時には問題としか思えないんだ、その瞬間は。だけどそれが対極的なもっと流れで見てみると、その病気があったから僕はあの自分の体と向き合うことができるようになって、でその過程でヒーリングというものに出会って、その病気とか鬱から立ち直るためにヒーリングっていうのをずっと自分に使い続けることで本当に自分がやりたいことっていうのが見つかって、でさらに本当の意味での心身の健康っていうのを取り戻していって、で今はそれがめちゃめちゃ楽しい仕事として自分の人生がもう変わってるわけだよね。って考えると、この病気も鬱もさらにリストラみたいなのにあったりとか、あの会社でかなり辛い苦しい目に遭ってたこととかも全部問題ではないよねっていうことが今は分かるんだ。でもこれはもうあの上の視点から見てる、あのちょっと数年経った視点ってのはもう自分が成長もしているし対極的に眺められるから次元が上の視点から見てるってことなのかなって思うんだけど、これはなかなか人間のこの三次元的な視点しか持っていないと難しくって、なのでもうそもそも宇宙の流れっていうのはこういうものなんだよっていうふうに法則として知っておくっていうのがいいのかなと思うんだけど、
そうだよね、私もそれがいいと思う、あの最近ハプニングとかさ、嫌なことってさ、まあ起きるは起きるじゃん、でもそうなった時にそれに自分がどう飲まれない、飲まれない、とらわれない、どう切り替えるかとか、そこから何を学んだり何を得てその向こう側に行きたいのかっていう、全部そのためのに起きてることっていう、なんか信頼みたいなの、宇宙の信頼みたいなのがあるとすごいいいなって私思ってて、で最近はそういう感じで考える、すぐ切り替えることができるようにだいぶなってきてるなって思うんだけど、さっきこの動画じゃない、音声がね、あのリテイク、もう一度撮ってるっていう話でさ、だ編集しようと思ったらあの聞いちゃったんだっていう話をカズさんがした時に、なんかあんなにすごい喋ったのにって思うこともできると思うんだけど、私一切思わなかったし、なんかあ多分もう一回撮ってもうちょっとなんていうんだ、伝わるような内容だったりとかにする必要があったんだろうなって思ったんだよね。だ本当に私はあそれがだんだん上手くなってきたなと思う、自分で
経験を通して学んではいるよね、あの経験と知識と両方から学んでると思ってて、そういうことを教わったりとか、見聞きしたり本で読んだりとか、こういう講座とか勉強音声とかで聞いたりみたいなのと、実際に自分で体験してみるとか、起こったことを後から振り返ってみるとかね、いうことを通じてこういう感覚って身についていくものだと思うので、あの聞いてそうなのかいい話聞いたではなくて、だけではやっぱりそのただの知識で終わっちゃうんで、実際にこれがあの時言ってたのってこういうことかみたいな感じで生活の中で腑に落としていただきたい感覚ではあるんだけど、 まあ、これはものの見方って話だけど、実際にその、まあ、先ほど言っていたヒーリングとか現実創造の土台になる考え方が、
うん、
そもそも問題がないよ、うん、でもあらかじめ上の視点、一つ二つ上の次元から物事を眺めているっていうその視点が常に自分と共にあれば、
うん、
あ今自分この三次元的なこのちっぽけな自分は問題に直面していると思っているけれど、
うん、
もしくはそれがないことが欲しいものはないことが嫌だと思ってるけど、
うん、
でもそれを上の次元の自分も眺めていて、
うん、
でもこれは今問題だと思ってることはそもそも問題じゃないんだよね、
うん、
っていう視点ももう一つある状態になっていくんだよね、
うんうん、
で問題だって思ってる自分は感情も動くし、
うん、
怒りとか悲しみとか不安とか恐怖とか、
うん、
動揺とかいろんな感情を味わうし、で思考もわーってそれまでやってきた思考パターン、植え付けられてきたメンタルブロックとかそういうものから作られる思考パターンでうわーって思考も動くから迷う右往左往するんだけど、でもそうやってる自分とパニックになってる自分と上から眺めている自分が両方同時に存在するようになっていくんだね、
うん、
で実際の自分の本体というか本当の自分はこの上から眺めている自分で、
うんうん、
で今自分はこういうふうに感情がパターンとしてね、こういう感情が出てきたりとかして、そのすごい臨場感豊かにそういうのを体験しているけれど、
うん、
でも実際はこれはもっとでかい眺めで見た時に、宇宙の視点で見た時には問題ではなくて、
うんうん、
ちゃんと自分に必要なこととして起こってるんだよね、
うんうん、
っていうそういう観点も持った上で現実創造とかヒーリングをしていくよ、
うん、
っていうのが今回の肝なんですよ、
うんうん、肝なんだね。
肝なんですよね。
ね、すごいね。うん、それだからそれね、だからそれを説明するのはさ、
うん、
結構大変なんだけど、
うん、
まあ、サトリチュアル講座の方でがっつりやってる。
なので本当にこれを体感したかったら、サトリチュアル講座に来てねって話になっちゃうんだけど、
うん、でもね、体感はおすすめしてなくて
私。あ、そうか。もう体感はしてない
ね。そう。
理解。
うん、
理解して腑に落とす、
うん
うんうん
うん、
体感はその講座から離れた日常でやっていくこと、あ、それかフォローアップでやっていくこと、
ね、体感ちょっとこの話ずれるかもしれないけど、
うん、
体感を求めると、
うん、
体感が欲しくなっちゃうのね、
はいはい、
それは私いらないと思うの、
うん
う
ん、
そうじゃなくてこれもそうなんだけどさ、その体感が欲しいはさ、私には体感がないからスタートしてしまう可能性があって、ね、うん、
なるほど、うん、
だから私が説明してるのはまあ、悟りの感覚とか俯瞰した時に問題はないよって思えるような、うん、感覚っていうのは、
うん、
もともと自分が感じたことがある感情と全く同じですっていう説明をしてるね、
うん、
私は一応体感が悟りの体感がバーッとあった人だし、
うん、
その今はベースをずっと流れてくれているんだけどね、それって何って言った時にこう修行して瞑想してなんかうわーってなるみたいなイメージがあるじゃん、どうしても、
うん、
まあ確かにそれもそう表現したらそうなんだけど、
ワンネス体験ね、
そうそうそうそう、でもそこに行こうとしていくもんじゃなくって、うん、その感覚ってもう自分で意図すれば できること、
うんうん、
なんかこう人とね、例えば触れ合えることとかさ、話ができることとかさ、赤ちゃんを抱っこすることとかさ、本当に何でもいいんだけど、自分がさ、あ、キュンってなる時があるじゃん、何でもいいんだけどさ、うん、映画見てわーってなったりとかさ、楽しいなって嬉しいなって、なんか人と触れ合う時って特にそうかなって思うんだけど、あったかい気持ちっていうのかな、
うん、
もうそういう気持ちが、なんていうの、悟りの感覚とかそのものだから、だからもし体感をね、ずっとしていたいんだったら、もうそういう感覚を常に持っているようにした方が早いっていうか、それしかないというか、
うん、だからなんかそのワンネス体験のその感覚っていうのは追い求めるものじゃないよって話は
そうなんだよね、
ちょいちょいしてるんだけど、
うんうんうん、
なんかそれを目標にしないでねというか、
そうそうそうそうそう、
そこにとらわれちゃうのね。でワンネス体験したいですとか悟りを開きたいですとか、うん、でいやそれはあの一生かけてやる目標みたいになっちゃってる人が多いんだけど、
うんうん、
そうじゃないから、
うん、
でもっとちっちゃなプチ悟り体験的な、
うん
まあ、気づきとか、悟りって気づきだからさ、
うんうん、
なんか気づくみたいな、もしくは感じるみたいな、
うん、
でそれってもう実はやってるよって話とかね、
うんうんうん、
でなのであこれかってのに気づいてもらって、
うん、
もしくはこの考え方でいいのかみたいな、そういう視点を身につけていただいて、
うんうん、
であとはそれを実践していくだけだよ、
うん、
みたいな感じだよね、
うん、
でその実践のあごめんなさい、でそれが真由美さんのやってる悟り知恵の講座と、
うん、
そのフォローアップとかでやってることだけど、うん、僕がヒーリングの講座でやっているのはその感覚ってヒーリングをしていくとつかめますよって話も別の側面からしていてね、
うんうん、
で例えばヒーリングっていうのはメンタルブロックが手放されて、自分自身のメンタルブロックっていうあの長年の間にいろいろと溜め込んできたいろんな思考パターンとか、
うん、
あ思い込みだね、
うん、
自分とはこういう存在だ、自分はダメなやつだとか、
うんうん、
あのこんな風に生きなければいけないんだとか、常識とか、
うん、
親からの期待に応えようとするとか、
うん、
みたいなことがいっぱいあって、で本当の自分が何を考えてるかがその中に埋もれちゃって わけわかんなくなってるから苦しいんだよ、でそれを手放していこうねっていうのが僕がヒーリング UE とかでやっているメンタルブロックを解消していくってワークだけど、でそれを手放していった結果として、そのなぜか自分のそういうメンタルブロックをクリアリングするっていう自分自身のクリアリングをやってるだけなのに、なぜか現実が変わるんだよね。で現実ってのは周りの環境が変わったように見えたり、周りの人の言動が変わったように見えたり、
うんうん、
突然なんかあの長年連絡も取ってなかった友人が突然連絡をしてきて助けてくれたりみたいなことがバンバン起こると、
うんうん、
でこれってあの僕はあのワンネスの感覚にすごく近いと、ワンネスの感覚を得やすいあの体験だと思っていて、
うん、
あ要は全ては一つで、この宇宙にあるもの全てがイコール自分で、で自分が全部を作っているんですよって感覚、
うん、
でここからもう一番なんか現実的に感じやすい体験じゃない、
うん、
このヒーリングをしていくことで現実が変わるとか周りの人が変わっていくっていう、
うん、
でなのでそこそここの悟りの感覚っていうのを、あ悟りの視点とかこういう考え方をちょっとでいいから知っていただいた上で、あとは実践していって、実地であこういうことかとか、あこんなことが起こるんだへえみたいな、そういう体験から積み重ねていくと、この悟りの感覚って揺るぎのないものになっていくんじゃないかなって僕は思ってね。ってなんかすいません、話がめちゃめちゃずれた。どっからこの話になったかというと、悟りの感覚の話をなんかしようとしてここに来たんだっけ。
現実創造のについての法則って、うん、ある程度知っていた方がいいというか、いや絶対知っておいた方がいいと思うんだけどっていう話から、
うんうん、
だから問題のない次元っていうのはその悟りの感覚だったりとかっていうところですよっていう話になって、
うん、
からまあその法則からずれちゃうと現実、うん、ずれちゃうと希望してることはさ問題の解決なんだけど、法則からそれてしまっているよっていう話だと思うんだよね。希望してるんだから、その意図してますよって一見思うんだけど、そこに行きたい、その現実が欲しいってしてるんだけれども、その欠乏感だったりとか足りないとか、何かが誰かのせいだからとかして、あの人が変わったらとか、なんかそういう風にしてる時って足りないから、これがこうだったらっていいのに、今は違うけどってその波動を出していると、法則から見るとその波動を出せば出すほど 深く感じれば感じるほど、長く感じれば感じるほど、それが現実化しますよっていうのが法則だから、だから本当に希望してるんだったら今この瞬間の自分が出す波動を、さっきカズさんが言ったみたいに、もうそれを手に入れてる時にどんな気持ちでいますかっていう話の、その波動が出たら現実を想像していくよっていうことと、なんで問題がないっていうその悟りの波動っていうのが、なぜいいのかっていうと、そのキュンってなる楽しいとか嬉しいとかっていう、そのキュンの波動は欲しい現実の波動と同じだからってことなんだよね。だって楽しいこと、出会って嬉しい、あったかい、そういう現実しか望んでないじゃんみんなだそういう風な現実になりたいんだったら、そういう自分作りをしていくこと、今の現状で最大限それに近い波動作りをしていくっていうことだよねっていう。だから、ノウハウだったりとか、あれをどうしたらいいですか、こうでしたらいいですかっていう質問がもし、質問をする前にというか、その質問をしてる時って何かが自分が足りなかったりとか、あれがこうだったらとか、何かのせいにしてる時がほとんどだから、そこをまず、そこから見つめ直す必要があるんだって、そこが伝えたいことだし、土台だし、私たちが、ヒーリングや講座を通して、伝えたいことですっていうことなんだなって私は今話してて思いましたが、どうでしょうか。
そうね、
うん、
まあそうなんだよね、
うん、
今この瞬間の波動がその望んでいる状態の波動になっちゃえばいいんだけど、なんか2つ言わなきゃいけないことがあるなと思って、
うん、
そもそも本当に欲しいものって何っていう話、
うんうんうん、
で今言ったそのキュンとか素敵とか、
うん、
気持ちいいとか可愛いとか、
うん、
そういう状態になってる波動っていうのは、
うん、
要は何でも作れるじゃん、
うんうん、
すごい綺麗な景色を見た時でも、めちゃめちゃ美味しいものを食べた時でも、
うん、
その波動になってるわけじゃん、
うん、
でなので、で生活の全てがそういう波動で満たされてたらめちゃめちゃ幸せなわけでしょ、
うん、
でそれを現実化していくために、なんかこの方法だけでこれさえ手に入ればその状態になれるとか、このルートをたどってそこに行くって決めなくていいよねっていう話が一つ、
うんうんうん、
でそれがまあ先ほど言っていた何が何でもこれを手に入れなければでやってることなのかなとも思っていて、例えば
そうだ、ね、
どこどこの会社に受かりさえすればとか、
うん、
この資格を取りさえすればとか、
うん、
誰々と恋仲になったりとか結婚したりとかできればとか、
お金があれば、
お金がこれぐらいあればとか、月収1000万円あれば幸せになれるのにとか思ってしまうんだけど、本当にってい
う、
本当にそれって必要ですかっていう話と、本当にそれが欲しいの、その先にある本当に欲しいのはそれを手に入れた結果としてこういう風な感情とかこういう状態になりたいっていうことがあるからだよ。例えばお金なんて一番分かりやすい例だけど、お金を使って何かを買いたいわけじゃん、もしくはなんかお金をがあるからこういう状態になれるって、その状態の方が欲しいわけじゃん、
うん、
だけどなんか我々はどっちかというと手段の方にこだわっちゃうんだよね、
うん、
目的と手段がひっくり返っちゃって、で手段だったはずのものが目的化しちゃってる場合が多くて、
うん、
とかで出世もそうだよね、
うん、
出世とかで、まあ言ってしまえばパートナーもそうだし、資格とかなんだろう、社会的な名誉名声もそうだと思うんだけど、でそれはとりあえず今この自分がでも思いつく限りの最高のルートだと思うので、とりあえずそれを思い描いてみるのはいいんだけど、
うん、
思い描いた上でそこを手放しちゃうといいよっていう話をよくしてるね、
うんうんうん、
でそれが叶ったらいいなふわって感じ、
うん、
でも別に叶わなくてもいいよ、
うんうん、
とにかく自分が、うん、とにかく自分がオーダーしている、
うん、
まだ一つ、
うん、
あのまだとにかく自分が本当に欲しいと望んでいるその先の波動に今なってしまえばいいわけで、
うんうん、
その波動になった上でその状態をとりあえず今の自分が思いつく限りのこんな感じ、
うん、
例えば僕だったら僕が起業したてのサラリーマン辞めて UE というヒーリングの方法を広めるインストラクターになってでそれを本職として仕事を始めた当時に僕が最初に作ったオーダーっていうのが、
うん、
起業したのが2014年の7月だったんだけど、
うん、
2015年中に UE のマスターインストラクターになる。
へ
ーと、
うん、
あとなんかね当時僕は全く結婚する気とかなかったんだけど、
うん、
なぜかその時に出してたオーダーが、
うん
最高に何だろう相性何だろうな趣味とか思考とかがぴったり合っていて、
うんうん、
で何だろうなお互いに尊敬し合える最高のパートナーと結婚して可愛い子供と一緒に快適な家で暮らしているとか、
うん、
そういうオーダーをしたのなぜか、
うん、
でそれを UE のエネルギーでそれが現実化していかないメンタルブロック現実化していかない原因となっているメンタルブロックを全部クリアリングしながら、
うん
さらにそれがもう現実化した時の波動っていうのを自分に優位のエネルギーに入れてたのね、
うん、
ダウンロードして、
うん、
でさらにその目標への執着とか必要以上の期待とか全部クリアリングして手放してたんだ、
うん、
でそしたらある時なんかそのオーダーをすることがもうどうでもよくなっちゃって、
うん、
もういいやと思ってやめたんだ、
うん、
でそしたらほどなく今の結婚相手の真由美さんと出会って結婚することになって、
うん
で真由美さんにはもう子供が2人いたからすぐにその子供と一緒に暮らすことになって、
うん、
で4人家族だと狭いから当時住んでいたワンルームマンションはすぐに引き払って広い一軒家に引っ越すことになって、
うん、
でそしてしっかりその2015年の12月には優位のマスターインストラクターになるということが起こったんですよ、
うん、
でもその現実化の方法っていうのはどういうルートでその結婚をするっていうことが起こるとか、
うん、
どういうルートでその家が手に入るとか、
うん、
どういうルートでどういうタイミングでその優位のマスターインストラクターになるとかは一切決めてなかったね、
うん、
でさらにそれが別に叶っても叶わなくてもいいやってモードになったんで、
うん、
どっちかというと当時の僕はその仕事を立ち上げることで必死だったから、
うん、
正直結婚のことなんてそんなに考えてなかったんだよ四六時中、
うん、
オーダーはしてこんな感じかなっていうイメージだけはふわっとしたけど、
うん、
で逆に言うとだからこそ叶ったのかなと、
うん
いう気もしていて、
うん、
でこんなことをずっとやってんだね、
うん、
でその後で蒲田の家に引っ越した後で蒲田の家が結構まあ一軒家なんだけどまだちっちゃかったんですよ、
うん、
で講座とかちょいちょいやってんだけど講座とかヒーリングセッションをやる専用の部屋がなかったんで割と大変だったんだね寝泊まりしている部屋の布団を畳んで掃除機かけて机を出してきてでなんとかバタバタ講座の準備をして生徒さんを迎え入れてでも狭い部屋だったから 3,4 人集まるともういっぱいいっぱいなの、
うん、
でごめんなさい狭くてごめんなさいとか言いながら講座やってたんだけどでもその状況を僕は別に不満とは思ってなかった、
うん、
ただもう講座ができる自分のやりたい仕事ができるってことがとても幸せだったから、
うん、
ありがたいなとで自分の家でその仕事ができるってこともありがたいなと思ったし、
うん、
生徒さんがどんどんやってきてくれることに関してもすごい感謝してたから、
うん
ありがたいな嬉しいなって思いながらその状況は楽しみつつ、
うん、
だけどこの講座室が専用の講座室がこんな感じの講座室があってこれぐらいの広さでこんな感じに綺麗でみんながなんか快適でニコニコ講座を受けていてあこんなのいいよねっていうそういう妄想とオーダーだけはしてたのでその状態の自分の波動っていうのも、
うん、
UE 宇宙にオーダーして自分にダウンロードしたりとかはして、
うん、
でもそこに執着はしてなかった今の状況が幸せだからっていうふうに手放してはいるわけねとかまあ、リビングもこれぐらい広かったらいいよねとかこれ 今の倍か3倍ぐらい広さだったら人がいっぱい集まっても勉強会とかできるよねとか、
うん、
でさらに僕は自転車に乗るのが好きなんで多摩川から徒歩圏内だったらサクッと思いついた時に自転車に乗れていいよねとか、
うん、
閑静な住宅街で周りの騒音とか入ってこない静かな感じだったらいいよねみたいなオーダーしたら突然ある朝真由美さんが起きて子供一番下の子を産んで出産1ヶ月後に突然起床直後になんかでかい家に引っ越してる夢を見たとか言い出してでなんかくちばし言いながら iPhone で数も検索し始めて
そういう夢を見たんじゃなくてね、朝起きたらね、
あ、違う、夢じゃないんだ、
夢じゃない、うん、ちょっと忘れちゃったけど、でも朝起きた時に、ああ今だって思ったの。
ああそうなのね。
そう、
でなんかもう、でもなんか広い家に引っ越してるイメージ、住んでるイメージがあるとか言い出してる、
起きた時に。
でなんかそういうよくわからない神のお告げとかインスピレーションみたいなものが降りてきて、
うん、
突然検索を始めたら、今住んでる家っていうのがかなり破格な条件で、多分大人気物件だよね。あの、ここに住みたいと思う人いっぱいいると思うんだけど、
うん、
あのなぜか内見の一番目に我々が入って、
うん、
ですぐに引っ越しが決まったんだよね、
うん、
で正直そのタイミングで子供生まれた1ヶ月後で仕事もめちゃめちゃ忙しいから、僕は結構あの引っ越しとかとてもじゃないと考えられない状況だったんだけど、真由美さんが引っ越すぞって言ってるから、じゃあ任せたっつってで、なんかで引っ越しの当日まで僕はこの家のことを全く見ても内見にも行かなかった、余裕がなかったから、
うん、
でも真由美さんに全部任せるっつって、
うん、
とにかくその内見に行った真由美さんと真ん中の子が非常にテンションが高かったから、あ、じゃあいいんじゃない、任せたっつって言ってたら、引っ越しの当日になって初めてこの家を見て、あ、全部自分がオーダーした通りのものが揃ってると思ってびっくりしたのね。そうそう、あとあの自分が仕事をする、一人で仕事をできる書斎みたいな、ちっちゃくていいから書斎みたいなスペースがあるといいなとかもイメージしたら、それ通りの部屋があったの。それはあれは本当にびっくりしたけど、で多摩川の話とかしたことなかったよね、真由美さんにね。
そうそうそう、
あ、でそのオーダーの話も全然してなかったよね、
うんうん、
あの講座室がこんな感じでとか、
うん、
でこれもう勝手に現実化されたんですよみたいなことがこの数年間バンバン起こってて、で相当コツが分かってきた、あ、こうやってやってればいいのかみたいな、というかまあコツが分かったっていうか、もう自然にそれやってる感じなんだけど、
うんうんうん、
なので今の家もめちゃめちゃ大好きなんだけど、
うん、
でここでもう終わりとは思わないの、
うんうん、
この家すごいいいね、ありがたいね、居心地いいよねって感謝しつつ、
うん、
でもこんな感じの家が、さらにこんな感じの家がいいよねってもうオーダーはしてあって、
うん、
例えば今の家はその周りの目は全く気にならないんだけど、
うん、
周り側の住宅で囲われてるから、あの視界ってそんな開けてない、
うん、
でこれがこんな感じにもドーンと視界が開けていて、向こうに山並みが広がってるとか、
うんうん、
そんな素敵な景観があったらいいよねぐらいの、そうオーダーはしてあって、
うんうん、
でその辺はでももう宇宙に任せちゃってもね、
うん、
という感じの現実創造をずっとやっていて、
うん、
で一見問題だって思うことが起こったとしても、
うん、
いやでもこれもいいことにつながってるんでしょ、手放しちゃって、でそこにすごい嫌な感情が出てくるとしたら、それはそこに反応する自分の中の何かしらのメンタルブロックとか感情的な傷とかが残っているから、それはクリアリングしようね。で結局その起こった問題が、問題とか環境、それを起こしてきた環境とか人とかが悪いって、向こうそっち側に反発とか抵抗とか攻撃とかをするんじゃなくて、あ、なんかそこにこういうふうに反応する自分がいるのね、ただ眺めてそれをクリアリングするだけなんだね、
うんうんうん、
ということをやってます。
なるほど、
うん、
2つ目が
1つ目がその限定しないや、
うんうんうんうん、
で2つ目が
本当に欲しいのかっていうことも含め、
うんうん、でその
方法を限定しない、そうそ
う、で方法を限定してる時っていうのは本当に欲しいものじゃない、そのまあ、うん、目的、本当に欲しいものが目的だったとしたら手段の方だよね。そので今のでもこの次元の自分からすると、この手段しかも人間で思いつくその限定的な手段しか思いつかないんだ。で本当はその宇宙っていうのはこの全知全能だから、もうこの宇宙に存在する あらゆる可能性を全部並べて、この中から一番いいものって選べるんだよ、
うん、
でこれは人間の発想からすると大抵常識外れなんだよね、
うんうんうん、
なんでこんなことが起こるんだっていうようなびっくりするようなことが突然起こっていって、
うん、
わけも分からずそれに翻弄されつつ、なんかそこに流されていると、
うんうん、
まあ、先ほどの突然真由美さんが家引っ越すぞって言い出したとか、うん、みたいな感じのものに、あ、だから一見ハプニングだよね、
うんうん、
とかトラブルとしか思えないようなことが起こって、それにでもなんかその時の自分の最高最善で対応していると、
うん、
なんか気づいたら欲しかったものが手に入っていた、
うん、
でしかもその欲しかったものっていうのは自分がオーダーしていたものよりもはるかに良かったみたいな、
うん、
とかそもそも自分のこのエゴというかこの頭思考では思いつきもしなかったみたいな、
うん、
だけど手に入ってみたらめちゃめちゃこれって欲しかったってことが後から気づいたみたいな、
うんうん、
そんな感じなんだよね。でなのでこれがあのそのルートを限定しちゃわない方がいいよっていう話、
うんうん、
でルートを限定してる時っていうのはその宇宙が用意してくれてるめちゃめちゃいいものを拒絶して、
うん、
いや私はこっちの方がいいですってこだわっちゃってる感じなのね、
うん、
であのレストランで言うともう超一流のシェフがいてそのレストランには、
うん、
でなんかその例えば今の旬の食材で作ったらこういうめちゃめちゃ美味しいものが作れますよって言ってるのに、
うん、
こちらはあのこちらの乏しい料理の知識でこういうものを作ってくれってこだわってる状態だよね、
うん、
でそれこちらの知識を押し付けちゃったら本当に、まあ、そこそこのものしか作れないんだけど、
うんうん、
そのシェフの提案にそのまんま任せておくと、
うん、
めちゃめちゃ美味しいものが食べられると、
うん、
でそれが出てきた時に例えば出てきた時にこんな料理頼んでないっつって拒絶しちゃう感じだよね、
うんうん、
めちゃめちゃもったいないと、
うん、
で何だったらもうその料理が目の前にあったりとか食べているのにそれに気づけない場合もあって、
うん、
その例えばその僕はパスタの名前とか全然わかんないですけど、
うん、
なんかよくわからないけどとても美味しいパスタが出てきたんだけど、うん、いや私はミートボールスパゲッティが食べたいと言ってる感じ で食べながらめちゃめちゃ美味しいものを食べながらミートボールスパゲッティが食べたかったなってまだまだずっとぐちぐち言ってる状態って結構我々はやりがちなんだね、
うん、
でこれはめちゃめちゃもったいないじゃないと、もう今あるその名前も知らないめちゃめちゃ美味しいパスタを味わおうよ、
うん、
これがあのちょいちょい LINE とかメルマガとかで言っている今この瞬間をちゃんと味わってねっていう話なんだよね。でそうすると実はここにめちゃめちゃいいものがあるのにねって気づいていける。でこのなんかこれこの辺が2つ目の話なのかしらになっていくんだけど、
うんうん、
でまあそもそも問題だと思ってるものはこうやって作られてるんだよって話なのね、
うんうん、
であの問題があるからのスタートと、
うん、
問題がないからのスタートってことで全然違うんだけど、
うん、
我々はともするとなんか問題を自分で作っちゃって問題があるだからここから何とかしなければって波動で現実創造をしちゃいますよっていう話があって、
うんうんうんうん、で、
また今はされても困る、
うん、あ、大丈夫、うん、で本当にそう問題をねなんかそう問題がないっていう状態ってどんな状態かなって今一瞬ふわっと出てきたのがあってさ、
うん、
問題と感じないとかさ、
うん、
むしろその問題が来たからこそ、次に進めるみたいななんか階段みたいな位置づけとかその何かに気づくための鍵と か何でもいいかなと思うんだけど、
うん、
なんかそれからそのお名前としては問題さんかもしれないんだけど、
うん、
なんかそれに対する気持ちが感じ方が変わるっていう言い方が伝わりやすいのかな、
うんうん、
問題がきれいさっぱりないですよみたいなのとちょっと違うというか、
うんうん、
見る角度が変わることでそう今まで思っている問題がある状態じゃなくなってるから問題がないっていう言い方をしてるのかなって、
うんうん、
なんかその言葉をねもっと豊かに膨らまして伝わりやすくイメージするとそういう感じなのかなって思ったっていうことが一つとあとそのカズさんの表現で言う と、満たされているんだけれどこの現状もすごく、楽しめるし豊かだしハッピーなって思えてる自分がいるんだけどそれで満足していないよってもっと先があると思ってるよっていう状態みたいな感じにカズさんの表現で言うとそういう感じになるのかなってさっき話してたからねで私の表現で言うととだんだんその現実にねそのどんどん、自分が望むような現実がどんどん現れ出してくるとっていうサイクルに入り出すと、まあ、自分の思い方も変わるんだよね。なんか視点が変わってるから問題を問題と取ってない視点で見てるから 辛くなくなってくるっていうのもすごいあると思うんだけど、
うん、
でそうなると、あの今までは大変なことばっかりだったのに、苦しいとか辛いとかっていうことばっかりだったのに、そうじゃない現実が見えてくるのね、自分の中で。あ、変わってなかったとしてもそういうふうに 見ることができるようになってくると、さらになんか望んでたこともファーって来たりするわけ、
うん、
そのあ、こんなラッキーなことあったみたいな感じで、
うん、
でそうするともうそこへの信頼があるから、そのカズさんで言うと満足してないから、未来のそのお願いしますっていう応対もするよって、でも今でもいいんだけどねっていう話し方だけど、私だったらというかね、私がやってるのは、うん、なんかもう未来が見えてるような感覚、
うん
う
ん、
この波動でいたらまた嬉しいこと来ちゃうんだっていうことを知ってしまったし、
うんうんうん、
体感としてちょこちょこあの蓄積が始まってるから、
うんうん、
もうすごい信頼をしている感じ、その、
うんうん、
今はそれが起こってないんだけど、もう起こることを知っているし、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう私この波動でいたらもう起こっちゃうってなんか分かってるからとか、そういう感じ、なんか満足をもっと先があって、でももうそれを手に入れてることが分かってるみたいな、
うーん、なるほどね、
そういう感覚でいる気がするの自分が。
だ僕の言ったふわっとした現実想像よりもより具体的な積極的な現実想像だね。
そうかしら、
うん、でそれはなんだろう、でもそこに執着はしてないんだね。
そうそうそう、まあ、そっちも含めると、
うん、
私はなんかそっちも含めてもう満足してるわけ、うん、
なるほどね。そのまだかな、まだそのこの時間時系列、この時系列では今この瞬間にまだ現実化してないんだけど、うん、でもそれはあの未来も過去も現在も今全部ここに並べた時にはもうあるから、
うん、
あるって確信があって、
なんか 今だけっていう時系列で見たら満足してないっていう言葉が私もぴったりだなって思ったけど、うんうんうん、なんかそうなの、でもその時系列を多分私は外してて、
あ、僕よりも一段レベルの高い現実創造をやってるな、マリミさんも、うん、でそれがかなり究極に近いんじゃないですか、現実創造のスタイルとしては。
もしかしたら、
ね、うんうん、でなのでもう味もう楽しんじゃってるね、この瞬間にそれが現実化するっていう確信のもとに。
あ、どうやってなるのかなみたいな。
あ、でその現実化のルートってのはもうお任せって感じね、
うんうん、
宇宙にお任せって感じ、
うんうん、
でヒーリングの観点から言うと、うん、あの UE とかね、エネルギーワークとかの観点から言うと、それをじゃあどうやって具体的にやるのっていう話ね、
うんうんうん、
でそうは言っても今この瞬間にそういう風になれない人がまだまだ多いわけじゃないですか、
うんうん、
でなのでそこをヒーリングしていくわけですよ。で今この現在だけど今それがないっていう現実の方がフォーカスされてしまって、苦しい、きつい、辛い、もしくはそんなことを確信なんて持てやしないっていうふうに感じるでしょ普通で、それをそういうふうに感じてる自分を気づいて、でその感覚が出てくるその根本原因ね、自分への自信のなさだったり、それが叶うなんてとてもじゃないけど思えないっていうふうに思う、その根本原因をクリアリングしていくのがヒーリングなんですよ。でそれがそういうふうに思ってしまうっていう、その根本原因がどっかにあるんだ、
うん、
それが自分の潜在意識、この人生、今回のこの人生で起こった何かなのか、
うん、
子供の頃に親の言われた一言なのかもしれないし、
うん、
なんかやろうとして子供の頃に失敗したっていう記憶なのかもしれないし、
うん、
で大抵の場合深い問題は必ずあの過去生からずっと繰り返し繰り返しやってるから、
うん、
そっちなんだけどね、
うん、
とか家系の問題、DNA に刻みつけられた思考パターンや感情なのかもしれないし、集合意識からの影響かもしれないし、
うん、
例の場合もあるんだけど、
うん、
まあそんなものをひっくるめて、とにかく根本原因があるからそこを癒していこうね、まあ、もしくはエネ癒すっていう表現があのファジーだったら、エネルギー的にそこが歪んでるからそこを最高最善に調整していこうねってことをやってるのが UE でのヒーリングだね、
うん、
でなので 今僕らが言ったのはちょっと精神論に聞こえるかもしれないんだけど、うん、両方なんだ。この精神論的なそういう考え方もあるのねっていうのと、実際にこのエネルギーを使ってそこら辺を手当てしていく、
うんうん、
調整していくっていうのと、
うん、
両方必要なんだよね、
うん、
だけど UE を使っていくとかヒーリングを使っていく人はまず最初にそういう状態になるためにこれをやってるのねっていうのは知ってもらいたくて、こういうことなんですよね、
うん、
でくれぐれも今のこの嫌な現実から逃げるためにヒーリングを使うんじゃないし、
うん、
それが何が何でも欲しいっていう執着でヒーリングを使うんでもないんですよ、
うん、
そうじゃなくて今現在そこに執着しちゃう自分とか、
うん、
今現在そこに苦しいって感じちゃって逃げちゃうっていう感じちゃう、そこをクリアリングしていけば、
うん、
勝手にその後は現実創造が作れる、楽にできる自分になっていくから、
うん、
そうなるためにヒーリングをするんだよって全体像をお伝えしたくて、この話を何回もしてんだねと思うんだけど、
うんうん、すごくよくまとまりました。
まとまりましたかね、
はい、
なんか言いたいこと全部言えたかな。 あとね、一つだけ最近すごいキーワードだなと思ったのが、気づく力です。3つ目、
うん、
でその現実創造の仕方、ヒーリングとかそのオーダーとか、
うん、
先ほど宇宙の全知全能の宇宙からするとあらゆる可能性っていうのがアクセス可能だから、
うん、
我々人間のこの3次元的な思考からするととんでもなく突飛なルートを通ってその現実化になんか最高最善の一番最速のルートで生かされるんで、
うん、
まあ、ハプニングとしか思えないことようなことが立て続けに起こったりとかするわけですよ、
うん、
でこの瞬間だけとかこの近視眼的に 短期間だけで見るとなんかすごい不幸が起こってるような気がしたことがあるのね、
うん、
例えば突然その体のあちこちが痛くなり始めたとかさ、
うん、
突然そのがんが発覚したとかでもいいんだよ、
うん、
とか突然リストラに会いましたとかね、
うん、
で僕の場合も昔リストラに会ったりとか病気、突然病気になっても絶望したりとかいろいろとやってるんだけど、それ例えばがんもそうなんだよね。うちの母親がステージ4のがんになったんですよ、大腸が
ん
に、
うん、
僕がヒーリング習った直後なんだけど、
うん、
でそれで徹底的に彼女のメンタルブロックのクリアリングをやってた時期があったの、
うん、
で彼女の場合は結果として今もうそれから6年ぐらい経ってるので生きてるんですよ、うん、で再発も転移もしてないの、ね、で彼女はがんになったことがきっかけで生き方が変わった人 でそれまで全くその自分の意思とかを表に出せないで父親の言いなりだった人なのね。で自分の周りに友達も田舎から引っ越して嫁いできた人なんで、
うん、
周りに友達もいないし、でなんかこれといって今のめり込む趣味もないし、で父親もなんか割とその町内会の集まりにちょいちょい遊びに行っちゃう人で家にいなかったの。なのでなんかもう人生に楽しみがない。で両方の 両親が全て亡くなって介護も終わったってタイミングから鬱になっちゃったね、
うん、
やることなくなったから、
うん、
でその最後の残っていた母の母が亡くなった後で1年その1年後にちょうど発病してんだ、
うん、
が
ん、うん、
てかがんが見つかってるんだ、
うん、
でそのそこになるまでの1年間で彼女はずっと自分のことをもう死んでもいいって思ってたんだって、
うん、
もうこの人生で やることはないから、
うん、
でひっそりとなんかね息も浅く体温も上げないように無意識になんかそういう生活をしてたんだって、
うん、
後から振り返ってみると、
うん、
でなので彼女のその時の彼女のメンタルブロックとかを調べてみたら、このまま私は死んでいってもいいんだ、がんで私はこのまま死んでいくんだ、私がもう生きる理由はないんだっていうのがいっぱい入ったの、
うん、
でこれを徹底的にクリアリングしたんだよね、
うん、
でそうしたらなんか全部それが抜けてやりたいことがどんどん出てきて、で父親の言いなりだった人が突然父親とかと喧嘩をするようになって、
うん、
で表情が変わったんだよね、はつらつとした表情になって、でそれでがんの手術を受けたのね。そのままがんの手術を受けなくてもよかったかもしれないけど、もうなんか手術の予約もしてあったから全部がんは切除して、
うん、
で退院してなんか入院してる生活とかがすごい楽しかったらしいのね、
うん、
これまで何の変わり場合もない生活をしてた人だったから、
うん、
なんか珍しい体験ができて楽しかったわみたいなことを言ってて、
うん、
でその後本当に生き方がガラッと変わってすごい楽しそうなんだよね。で休日とかになまだお店をやってる人なんだけど、お店が休みになる土日とか連休になったら父親と一緒に旅行に行ったりとか、なんか美味しいもの食べに行ったりとかっていう風になんか生活の仕方も変わっちゃって、父親との関係性も変わって、 なので彼女にとってがんは良かったんだね、なって。でこれちゃんとそのただの問題として捉えずに、なんか彼女はがんと戦わなかったんだと思うんですよ。闘病じゃなくてちゃんとがんと向き合って、何のためにがんになったのかな、これがんが何を自分に伝えてきてるのかなっていうのをちゃんと向き合う機会を持ってたんだと思うね。で僕も最初は病気になった時っていうのは自分が不幸だと思って、その状態を問題だと思って呪ったんだけど、でも結果的に病気になったおかげで自分は随分変われたなって感謝をするようになったんだ。で本当に生きたい、当時は正直地獄のような人生だと思ったんだけど、人生ってのは一生この地獄が続くのかなって思ったんだけど、そこから抜け出して本当に幸せな生き方っていうのを模索するようになって、で今それを手に入れつつ、もう入れてると思うんだけど、さらにこれからもっとさらに自由に豊かに幸せになっていくと思っていくんで、そのきっかけをくれたのは病気だったから、やっぱこれも短期間的に見ると問題でしかないんだけど、全部ギフトだよねっていうのが今の自分には分かっていて、でこれはヒーリングとかクリアリングとか何か取り組んでいて、オーダーとかしていても、なんか短期的に見ると一見問題が起こるんだわ、もしくはその気づけないんだよね、いいことが起こり始めてるけど、それはその自分で思い描いているルートっていうのはこうだろうって常識的なルートを思い描くから、そっち側で物事が進み始めると思ってるんだけど、全然違うことが起こってる場合が多くて、なので起こること全部いいことにつながってるんだっていう前提を持っていると気づきやすいよって、これ気づき力だなと思って、でこれが真由美さんがさっき言っていた、その何だろう、現実にの現実は変わってないんだけど、起こることはそんな変わってなかったとしても、その感じる幸せ度が全然変わってるよみたいな表現をしてたよね。これもその今言ったようなその視点があるかどうかで全然変わると思うんだけど、これを信頼って言ったっけ、宇宙への信頼っていうのかな、
ね、
ちゃんといいことが起こってくるよっていう信頼があるかどうか、
信頼はね、そうだからそれはちょっとずつその風向きが変わってきた時には信頼はもっとしやすいから、どんどん雪だるま式になっていくと思ってるんだけど、そうね、あとは何が起こっても、なんて言ったら大丈夫とか、それそれが起こることにマイナスの意味付けしかできなかった何かが起こること、ことをその何かプラスになるために起こっているんだから向き合うし、違う角度から見たら、あ、私こっちの方向じゃなくてこっちに行った方がスムーズだったんだとかに気がつくため、思考回路がプラスになっていくから、今までやだやだやだ辛い辛い辛いが、なんか辛いけどこの角度から見たら楽しい、辛いけどこっちから見たら楽しいとか、そういう風に見えてくると、なんか現状は変わってなくっても楽しいが増えていって、楽しいの波動が増えてくるから現実も変わっていってっていう、そっちのスパイラルなんていうの、
ポジティブな、ポジティブフィードバックっていうのがね、が起こっていく、そういう螺旋が起こっていくよっていう、なんか前提として持っといていいなって思うのは、人間って一面しか見れないんですよ、で自分の視点ってとても限定的なんですよ、で大抵必ず何かしらの思い込みにとらわれてるんですよ、自分は常に、これは僕もね、っていうのが常に前提としてあると、今一見悪いこととしか思えなかったとしても、でもそれにはいい側面があって、でちゃんとそちらのいい側面にフォーカスを合わせていくと、そっち側がどんどん現実化していくんだよね、もしくはそのまあこれが今はもう今の自分の視点からは悪いこととしか思えないけど、ちゃんとこれはいいことにつながっていくんだよねって、そういう信頼っていうんですかね、あとその今自分が何が何でも欲しいって思ってるものも必ずしも自分のゴールじゃないかもしれないよ、今の自分にはそうとしか思えないけど、みたいなね、で今の自分には気づけていない何かしらのさらにいいものがあるよっていう視点が常にあるといいのかなって思っていて、で所詮人間の視点なんてちっぽけで低いですから、これは我々もですよ、 これなので我々はもっと上の視点があるよってことを知っているだけで、
うん、
それを我々が持ってるわけじゃないのね、
うん、
だから我々が、まあ、もうすでに現実化している願望が現実化しているっていうのを確信できて今の時点でその幸せを味わえるみたいなそういうこれはスキルと言ってもいいのかもしれないけどそういうのは身につけつつあるけどでも人間だからね分かんないんだよね、
うん、
だけどあそういう視点があるんだそういうものの考え方があるんだっていうのを知ってるだけなんだね、
うん、
であとはその、まあ、メンタルブロックとか感情とかがうわーって出てきた時にそれを適切に対処する方法っていうのを持ってるよ、
うん、
でこれは別に UE っていうヒーリングでもいいし別の方法でもいいと思うんで何かしら自分なりにそれを使えるものがあるといいからね、
うんうん、
というなんかその精神論だけで語っても仕方がないかなと思うんで、
うんうん、
今すでに UE とか何かしらのヒーリングとか、まあ、それ以外に何かしらのメソッドを持っていてそういうのを使える人はぜひそれを使ってほしいし、
うん、
それを使っていく時のでも土台となる考え方がこれだよっていうお話を今日はしたかな、
うん、
こんな感じかな、
うん、
なんか最後にまとめします？もういいかな？
大丈夫かな？
大丈夫かな、
うん、なんか今ふわっと浮かんだけど聞いてた。
あ、聞いてた。うん、まあ、まとめると、
うん、
実は問題があるように見えて問題ないんです、
うん、
でその問題がないよっていう状態に今なっちゃうねって話もしくはもう欲しいって思っているものがもうすでに手に入っているっていう状態に波動レベルでなっちゃうねと、
うん、
でそれが慣れないなそれに慣れてないなって気づいた時にはヒーリング、クリアリングなど何かしらの方法でそれを手放していってね、
うん、
でヒーリングとかクリアリングはその状態自分の中のそういう余計なもの邪魔なものをクリアリングしていって、
うんうん、
今現在そういう状態になれる自分を作るためにやるん で、
うん、
でそれやっていくと現実創造は簡単ですよ、
うん、
みたいな話でいいですかね、
うん、そう思い出してきたふわっと
お
ね本当そうだと思います。あそうじゃない大変あ、またふわっと聞いてた。
あ、聞いた。なんか最後かっこよくまとめようとしたけど消えちゃったんで思いついたことが。だいたい今日はこんなとこでしょうか。もう1時間超えたんで。
はい。
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 また長くなりましたが。
はい。
またなんか話すネタができたら録音してお届けします。
はい。
ではまた次回まで。
はい。
さようなら。
ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。